関西発新崎がお送りする関西圏カミカミトークバラエティポッドキャスト新崎ストリーム。
どうも、新崎でございます。新崎インストリーム始まりましたけれども、オープニングのタイトルコールはですね、ちょっとしゃくれ気味に、お届けしたんですけれども、その後、まあ、こうやって普通に喋るじゃないですか。その、タイトルコールした後に、スーッとこう、顎を元に戻す作業にちょっと虚しさを感じた新崎でございます。こう、関西やつとか言って、シューッとこう、普通に戻していく感じ。その、そこにちょっと若干の、虚しさを感じましたけれどもですね。まあそんなわけで。まあ寒い日が続いておりますけれども、まあ1月もですね、早い1週間が経ちましたけれども。去年に、僕は、その、女優さんの、小芝風花ちゃんという子にですね、が大好きになって、で、まあ、ついにはですね、カレンダーを購入したわけですよ。この番組でもお話ししたと思いますけれども。で、まあそのカレンダーがですね、1月に入って、まあ去年はずっとこう、もう表紙のまま飾ってたんですけど、今年に入って、ついにですね、その表紙がめくられ、1月2月がね、1月2月の風花ちゃんが、こう、出てきたわけですよ。で、それを見てちょっとびっくりしたんですけど、小芝風花ちゃん、ね、1月2月、寒いじゃないですか。皆さんも寒いでしょう。そんな中、風花ちゃんですね、今僕の収録部屋にの中に、いる風花ちゃんはですね、なんと、ノースリーブです。ノースリーブで、元気に笑ってますよ。びっくりしましたね。去年ね、僕、風花ちゃんのカレンダー届いてから見てたんですけど、その時は全然気にも留めてなかったんですよ。なんかこう、1月2月、まあ、可愛いなと思って見てたんですけど、この1月に入ってめくって、いざと思ってバッてめくった時に、このノースリーブって、これはちょっとびっくりしましたね。いやー、寒そうっていうね、もう寒そうだなって思う感じなんですよね。まあ多分撮影したんが多分夏だと思うんですよ。これ撮ってるのが。多分夏に全部いっぺんに撮ってると思うんですけど。だからね、まあ背景とかも全部緑が生い茂ってて、まあとてもなんかこう暖かそうな、まあバックではあるんで、まあ、風花ちゃんが冬に体を張ったわけではないということはまあわかるんですけど、あえてね、風花ちゃんがその1月2月寒いけど、そのみんなに全然少しも寒くないわと、もうアナと雪の女王ばりに少しも寒くないわと、ね、寒くなんかないよ、暖かく行こうよ、テンション上げて行こうよ、みたいな感じで、わざわざ冬に撮ったわけではないっていうことはわかるんですけど、いや、でもね、 まさかまさかノースリーブとは思わなくて。で、ちょっとね、もう嫌な予感したんですよ。嫌な予感っていうか別にそんな嫌じゃないんですけど、なんか、もしかしたらって多分こうワンシーズンで撮ってるんだろうなと思って、で、3月4月をパッて見たら、なんとですね、タンクトップ。タンクトップに、ホットパンツみたいなやつを履いている風花ちゃんで、まあ、非常に、なんていうか、いいんですけど、まあ、とても可愛いというか、とてもなんかこう、ドキッとしちゃう感じなんですけど、ただ、寒そうというか、そこの気持ちがすごくこう、拭えないというかね。もうね、もう、なんか、いや、マジで、なんていうかね、この1月2月の風花ちゃんに至っては、完全にまあ、振り向きざまのショットみたいな感じなんですよね。向こうにちょっと走っていく感じで、こっち向いて、ねえねえ、こっちおいでよみたいな感じで言ってる感じのショットなんですけど、もう、それが、もう、こう、バーって走っていって、くるって向いて、少しも寒くないわって言ってるっていう風に、もう、そういう風に聞こえるようで仕方がないっていう思うぐらい、なんか、冬にまさかノースリーブで来るとはっていう、このね、ちょっとびっくりしたんですけど、去年気づかなくて、今年気づいたことですけどね。いやー、で、まあ、夏とかね、まあ、3月4月がまあちょっと寒いと、完全にまあ、冬ではないけど、にしてもまあ、タンクトップとホットパンツはまあちょっと早いよっていう感じなんですけど、ちなみに11月、12月とかも大概ちょっと薄着ですよ。まあ、これしゃあないんですけど、もう夏に撮ってるから、しゃあないんですけど、大概薄着ですね。まあこれも、だからもう全部が全部かな。まあ、季節外れ。だから多分11月、12月のやつに関してもまた少しも寒くないわって言ってる感じがしますけれども。まあそんな、小芝風花ちゃんに見守られながらですね、少しも寒くない、小芝風花ちゃんに見守られながら、少しも寒くない放送、まあ少しも寒くない放送をお届けしろよっていう風花ちゃんからのメッセージなのかもしれませんけれども、まあそんな、ね、今我が収録部屋は非常に寒いですけれどもね、少しも寒くないわって言いたいけれども言えない、ね、言わないよ絶対っていうぐらいのもう寒さですけど、まあ、この1月に入りまして、僕はですね、買い物をいたしまして、ね、年始のお買い物をしたわけですね、まあ、二つ、ちょっと前から欲しかったものを、買ったんですけど、一つは、マネークリップっていう、まあ、文字通り、マネーをクリップするやつですね。マネーのクリップですね。まあ、紙幣を、まあ、挟んで、まあ、持っておくものっていうものなんですね。で、まあ、それを、まあもうちょっと欲しくなったのが、僕が毎週聞いてるポッドキャスト番組で、山中沙央のフールオンザプラネットっていう番組があるんですね。それは、バンドの、ザ・ピローズっていうバンドの、山中沙央さんがやってるポッドキャストなんですけど、その番組の中で、まあ沙央さんがこう、マネークリップ使ってるっていうのを聞いて、あ、マネークリップ良さそうやなと思って、で、買ったんですけど、もともと僕は、なんか財布は持ってるんですけど、なんか、ちょっとこう、カードとかも入る小銭入れも持ってて、で、財布の中にお札とか、普段あんま使わなさそうなカードとかは入れてるんですけど、診察券とか入れてるんですけど、もう大体使うカードとかはもう小銭入れに入れてしまってて、なんか免許証とかも小銭入れに入れてて、で、あれですよ、電子マネーのカードとか、そういうのとか。これ、クレジットとかあんまりこう、日常的に使わないから、もう財布に入れてるんですけど、その電子マネーの、和音カード、触れたら、和音っていうカードですよ。これ結構最近のモノマネのレパートリーの一つに入れてるんですけど、この和音カードのマネ。和音のマネっていう、皆さんちょっとまあ学校とか職場で良ければね、やっていただければ人気者になるんじゃないかと思うんですけどもね。まあ結構簡単なんで、これ。 ワンオンっていうだけなんでね。ぜひともね、ワンオンカードをかざしながらやったら、まあ結構飲み会とかで人気者になれるんじゃないかと。合コンで人気者になれるんじゃないかと思うんですけれどもね。今年の一押しのモノマネですけれども。まあそんな、ワンオンカードとか入れてたりとかするんですけど、まあ、お札をね、まあ、日常的にその、何万とか使うわけじゃないし、まあ、1000円とか、使っても1000円とか2000円とかだと、なんですよね。まあ、お昼とか食べるときとか、まあ、なんか買い物したりするにしても、そんな大金は使わないっていうので、まあ、お札を、まあ、こう、四つ折りぐらいにして、小銭入れの、そのカード入れのところの脇あたりにちょっと入れてるんですよ。で、なので、まあ、基本的にも財布自体がもうカバンにずっと入ってて、カバンで眠ってる状態ですよ。で、もう日常的にはもう小銭入れしか使ってないっていうような、まあ、状態だったんですよね。で、まあ、ただ、その小銭入れを、に札を入れると、ちょっとこう、困ったことに、まあ、四つ折りとかで結構入れてるんで、コンビニとかでお会計するときに、結構、こう、もう、くしゃくしゃというか、なんていう、もう折りたたまれて、もう、ピチーって折り目が入って、なってるんで、それをいちいちこう開いて渡すっていうね、渡すっていうその作業がめんどくさいなと思って、で、あと自動販売機とかにお札を入れようとしても、なんか結構その折り目がピッチリついてるからエラーで返ってくる率が高かったりとかして、結構それもめんどくさいっていうのがあって。で、まあ、その時にそのマネークリップっていうのを使ってるっていうのを、ま、聞いて、あ、そんなんあるんやなっていうか、まあ、もともとなんか、まあ、知ってはいたけど、なんか、あんまりこう使ってる人もいないっていうか、ほとんど見たことがないので、まあ、なんかその使うっていう発想がそもそもなかったんですけど、マネークリップ、あ、良さそうやなと思って。で、ちょっと欲しいなと思って、で、買いに行ったんですけど、なんかね、なかなかね、マネークリップって売ってないんですよね。なんか日本ではあんまり、もしかしたらそんな流行ってないのかな、とか、まあ、世界で流行ってるかどうかわからないんですけど、なんせね、売ってないんですよ。で、まあなんかその日本で流行ってないのかなって、なんとなく思ったのは、ロフトに行った時に、お財布売り場とか、小銭入れの売り場とか、まあそういうとことかにあるのかと思いきや、なんと旅行グッズのところにあって、なんかなんていうか、ドルとか、そういう紙幣とかを、まあ、入れて、まあ、旅行で使いやすいですよ、みたいな感じで書いてたんで、もしかすると、だから、海外旅行とかする人は使ってたりとか、海外旅行のグッズとして使ってるのかなとか、まあ、もしかして海外とかでは結構ポピュラーなのかなとか、ちょっと思ったんですよね。で、まあ、だから日本ではそんなにこう、ポピュラーじゃないのかなって、思ったわけですよ。で、まあ、日本ではポピュラーじゃないのかなっていうのを、さらに、まあ、強めたのが、あんま売ってない。他の店舗とか見に行ってもあんまり売ってないんですよ。で、なんかこう、売ってたとしても1種類、2種類とか、もうほんまに何店舗か回って、やっと1店舗に1種類あったぐらいの感じなんですよ。だから、やっぱりこう、種類が少なくてね。で、しかも、売ってるマネークリップが結構高いんですよね。なんか、まあ、言うたらね、ロフトで売ってたのは本当に武骨なクリップですよ。ほんまにステンレスとかアルミ製の、ほんまに銀色の、ただお札を挟む目的だけのクリップですよ。で、ちょっと、なんかまあ、こじゃれた店とか、まあそういうアパレルショップとか、そういうところの、まあ、財布とか、ね、のお店に行くと、まあ、ショーケースに入ってるんですけど、もうそれ見たら、8000円とかするんですよ。って高いなと思って。まあ、ちょっとね、ロフトで売ってるような、武骨なやつじゃなくて、ちょっと装飾が施してあったりとか、ちょっとこう、こじゃれた感じにはなってるんですけど、それにしても8000円とか高いなと思って、こんなにもするのかと思って、ちょっとやっぱりこう、マネークリップ欲しいなと思って、いいなと思って、で、るけど、でもやっぱ価値観として、マネークリップって8000円とかするって思うと、 まあ多分安いのもあると思う。だからロフトとかやったら600円とかで売ってたんで、まあ安いのあると思うけど、ちょっとこじゃれたやつになってくると、その武骨なやつじゃなくて、ちょっとおしゃれなやつがいいなと思って探すと、そんなにもするんだなと思って、そのピンキリすぎるやろと思って、もうちょっとね、ちょっとこれは手出ないなと思って、で、もうちょっと半ば諦めかけてたんですよ。で、でもやっぱりこう、小銭入れに、こう、お札を入れとくのは嫌な、いや、めんどくさいんで、結局その、くちゃくちゃってなるのが。だから、事務用のクリップをね、使って、一時はずっとこう、過ごしてたんですよね。事務用のこう、パチンって挟んで、こう、カチャってこう、ロックするみたいな感じのクリップを、使って、ずっとこう、お金をね、持ち歩いてたんですよ。で、まあ、マネークリップ、まあ、どっかでまたいいのが巡り合うかなとか思いながら、まあでもなかなかないからなと思って、まあしばらくはこれなのかなとか思って、まあちょっと妥協して、もうロフトのやつでもええかなとか若干思い始めてたとこなんですけどね。で、買い物、まあ、また今回行って、で、探してたら、また、まあ、まあ結構、まあ買い物行ったらもうとりあえずマネークリップ探すんですよ。で、探してたら、なんとですね、本革の、本革仕様のマネークリップがあって、だから表面とか裏面とかも全部本革の革でできてあるんですね。で、中に多分その、芯みたいなのが入ってて、ちゃんとクリップできるようになってるんですけど、それ見た瞬間に、うわ、めっちゃおしゃれやんと思って、これめっちゃいいやんと思って、うわ、これまさしく俺が欲しかったやつやと思って、でもな、でもどうせ、前見た8000円のやつみたいに、どうせお高いんでしょっていうね、ね、通販番組みたいな、どうせお高いんでしょでもお高いんでしょみたいな感じで思いながら値段見たらなんと、2000円やったんですよ。これは安いなと。まあ、どうかわかんないですけどね、600円のマネークリップとかがあって、まあ今使ってるの事務用クリップで、まあなんか多分1個、多分20〜30円とかぐらいのレベルのやつで、そこから比べると2000円ってまあ高いとは思うんですけど、でも、やっぱりこう、なんていうかね、やっぱ8000円に比べるとまあ2000円で、しかもまあ、こじゃれた感じのマネークリップだから、まあこれはまあ安いと言って過言ではないんじゃないかなって思って、まあ結局即買いしたんですけど、マネークリップね、もう買って、まあ、使ってみて、思ったんですけど、非常に便利ですね。やっぱりね、僕が、まあ、まあ、結局ね、事務用クリップで使ってた時から結構、まあ、あ、これいいなっていう、このスタイルいいなと思ってたんで、まあ、予想通りっちゃ予想通りなんですけど、まあ、いいですね、やっぱり。で、しかもやっぱりこう、本革の、そういう、やつで、まあ、ちょっと、まあ、洒落た感じ、持ってても、なんか、パッて出して、クリップに留めてあるっていうのは、ちょっとこうね、やっぱこう、コンビニ店員さんも二度見する感じでね、クリップみたいな感じになるから、ま、実際そんなことはなかったですけれども、多分、クリップかよって、内心思ってる人もいたかもしれないですけど、まあ、これなら大丈夫だろうと、まあ、思う感じのデザインでね、非常に、まあ、まあ、気に入っているんですけど、まあやっぱりね、お札を、まあやっぱこう止めて、まあ持ち歩けるっていうのも非常に便利で。あと領収書とかね、もうついでに挟んどいけるっていうのが非常にいいんですよね。まあタクシーとか乗ると、領収書を、まあ今までだったら、小銭入れからお札を出して、またこう、四つ折りのやつをガーって開けて、で、入って渡して、で、領収書くださいっつって、まあ、お釣りをもらって小銭入れに入れるけど、領収書はレシートなわけじゃないですか。レシートを折りたたんで、カード入れのところにこう、キュキュキュって入れるのが、しかもそれが領収書がどんどん溜まっていくと、もうぐっちゃぐちゃになるわけですよ、中が。折りたたんだ領収書がいっぱい入ってて。で、それがすごく嫌だったんですけど、マネークリップだったら、もう払って、で、まあ、お釣りはまあ、ちょっと、小銭入れなきゃいけないけど、もう領収書も、パッパッと、こう、マネークリップに挟むだけで、いけるんで、これ非常に便利だなと思って、すごいいいなと思っているんですけど、ただマネークリップを持ち出して、まあ、小銭入れを持っているときって、そんなに、お札を入れれないから、 その、結局財布のからちょっとずつ入れていくんですけど、マネークリップ持ち出したら、その、5000円札、だから9000円とかが財布にあったとしたら、9000円丸ごとそのマネークリップに挟んじゃうわけですよ。で、9000円挟んじゃうと、その、もう、ある程度の、もう、ことは、もう、マネークリップでこと足りるわけですよ。マネークリップにあるお札でこと足りるんで、財布の存在をすっかり忘れるんですよね。で、この間、その、名古屋の方にちょっと出張に行くことがあって、その日はですね、電車移動もあるし、タクシーで移動することが、多分、計6回タクシーに乗らないといけないっていう、ことで、結構お金が、出費がある日だったんですけど、その日にね、完全に財布のことを頭になくて、マネークリップと小銭入れだけ持って、出張に行ったんですよ。で、要は、その他のカバンに、財布を入れてて、で、その、他のカバンに入れてたのを、仕事用のカバンに移すのを忘れてて、財布を。だから、マネークリップにある数千円と、小銭っていうだけで、その、名古屋の方に、電車乗って、タクシー乗ってって行かないといけないっていう状況になって、これはちょっと焦りましたね。途中で気づいたんですけど、途中で俺財布あったっけなと思ってパッて見たらなかったんですよ。うわ、やべえと思ってお昼前やったんですけど、で、これからちょっとまだ移動しないといけないっていうので、で残りのお札見たら、まあ、数千円で、タクシーがまあ大体1回、まあ、900円とか1000円とかかかるんで、まあ、そう考えると、これ足りるかなって思って、で、ちょっとお昼やっぱ出張行って、まあ、豪勢にちょっとお昼でも食べようかなっていうね、豪勢にモスバーガーでも行こうかな、モスバーガー、まあ、ね、僕からしたらご馳走ですよ、モスバーガーね。普段はおにぎり2個で済ましてるところ、モスバーガー行こうかなっていう。思ったりとか。まあ、モスバーガーじゃなくて、別にもうちょっとね、ファミレスとかでご飯食べようかなとか、まあ、いろいろ、思ってた時に、その、まあ、小銭入れと、その、マネークリップの数千円しかないっていうことが、小銭もそんなに入ってないと、なった時に、これやばいと、もう移動できなくなったらシャレならんぞと思って、結局、お昼は、140円の、バームクーヘンのみっていうね、ことになったっていうね。まあ、非常にお腹空きましたけれども。だからね、マネークリップ便利だけど、その、お財布の存在を忘れてしまうっていうことだけ怖いなって思いましたね。まあ、ただまあ、気に入って、毎日使ってますけれどもね。ということで。まあ、そのマネークリップを買いましたというお話ですけれども。あと、もう一点、買ったものがあって、ですね、前からその、まあ、僕は結構その、家でもですね、まあ、料理を担当していることが多くてですね、まあ、家事の中でもその料理、ご飯を作るっていうのは結構、まあ、僕が作ることが多くて、で、やっぱりこう、キッチン用品とか、その自分専用のものとか欲しいなって前から思ってたんですけど、その憧れのアイテムの一つとして、鉄のフライパン、ね、まあ、普段使って、今まで使ってるのはティファールとか、まあ、そういうやつで、そのマーブルコートとかそういう、まあ、コーティングされたフライパンなんですよね。で、まあ、その鉄のフライパンは、コーティング全くされてないやつなんですけど、まあ、やっぱりね、よくほら、中華料理屋さんとかで、鉄の鍋をカンカンカンカンって振ったりとかするじゃないですか。まあ、ああいう人らが使ってるのが完全に鉄の、鍋、鉄のフライパンとかですよ。だから、レストランとかに行くと鉄のフライパン使ってる人多いんですけど、まあ、そういう、なんていうかな、火力、高火力で、その、調理したりとかするのに適したりとか、まあ、してるフライパンですよね。その、コーティングしてるフライパンって、やっぱ、結構、空火でこう、熱したりとかすると、すぐコーティングがダメになっちゃったりとか、フライパンが焼けてダメになっちゃったりとかするんですよね。で、あと、その、なんか、こう、鋭利なものとか、その、鉄製のものとか、その、お玉とかで、こう、カンカンカンカンってやったりとかすると、ダメだったりとかするんで、その、ヘラとかも、その、 硬いのを使っちゃダメ、みたいな、塗装が剥げる、みたいな。コーティングが剥げたら、そこから、焦げついたりするっていうのがあって、まあ普段はそのコーティングしてると、まあ焦げつかなくていいっていうのはあるんですけど、だんだん使えば使うほど、やっぱ寿命がすごくこう、短いんですよね。コーティングしてるやつって。やっぱダメになるんですよ。やっぱ2、3年とかまあ4、5年使ってたらもう大体ダメになるんですけど、まあその鉄製のフライパンっていうのは結構一生もんって言われてて、で、まあその使い込めば使い込むほど、その、まあ味が出てくるみたいなね、そういうやつなんですよね。だからこう、やっぱり、なんか革製品だったりとか、その、まあ、ジーンズとかもそうなんですけど、やっぱ履き込めば履き込むほどとか、その使えば使うほど、その良さが出てくるとか、そういうのにすごくやっぱ個人的に好きで、やっぱ鉄のフライパンとかも一生付き合っていけるフライパンみたいな感じで、まあ昔からというか、まあちょっと前からこう憧れがあったわけですよ。で、まあまあこの度、ついにですね、私鉄のフライパンを購入したんですよ。で、まあ、鉄のフライパンはね、まあ、確かにその、なんていうか、育てる喜びというか、はすげえあるんですよね。で、あとなんかこう、まあ、育てる喜びがあるからこそ、どんどん使いたくなるんですよ。だから、今すっごい料理がしたい欲っていうのがすごく高まってて、次このフライパンで何作ろうかなみたいなんで、すごくテンションが上がってるんですよね。結構その、もう買い物とかするたびに、あ、これで肉焼いたらうまそうやなとか、やっぱりこう、高火力でやれるから、あとなんかこう、いい感じで肉とか焼き色つけそうやなとか、ステーキとか好きうまくできそうやなとか、やっぱそういう、熱の伝わりとかがすごく良かったりするんで、結構いい、なんかこう、焼きができたりとか、こう、炒め物とかも結構いい感じにできたりとかするので、やっぱこう、テンションが上がるわけですよね。で、まあ、ただ、その、やっぱり、こう、鉄のフライパンって、その、結構手入れが大変だっていうのがあるんですよ。その、なんかね、まあ、これも、その、一長一短なんですけど、まあ、油をずっとこう、引いとかないと錆びてきちゃうっていうのがあって、で、まあ、ただ、その、なんか、粗く使っても、その、塗装が剥げたりとかそういう心配はないから、その、ガシガシ、その、鉄のたわしで洗っても全然 OK だし、まあ、むしろその、洗剤とか使っちゃダメみたいな制約もあったりとか、その辺も結構微妙に一長一短なんですよね。なんかこう、洗剤入れちゃうと、その油、せっかく馴染ませてるやつが油が取れちゃうので、サビの元になるので、洗剤使わずに、その、もう、なんか、こう、調理したらすぐにお湯でバーってこう、鉄のたわしとお湯でガーって洗って、で、火にかけて、水分を飛ばしてから、油をさっと塗って、保管するみたいな感じで。まあ、その、その考えようによっては、まあ、なんかその、あんまりこう、気にせず使えるっていう部分で使いやすいっていうところもあるけど、やっぱ手間がかかるっていうところは結構あると思うんですよ。結構鉄のフライパンを使うのに、なんか敬遠してる人とかは、結構そこがネックで、思ってるんじゃないかなと、買うの躊躇してるんじゃないかと。僕もそうだったんですけど。やっぱでもそれ以上にね、なんかこう、まあ、確かに、めんどくさいんですよ。やっぱり、保管するって、最初すっげえめんどくさいなと思ってたんですけど、やっぱりでもこれが、その、一生付き合っていく、で、どんどん育てていけるっていう、まあ、やっぱね、どんどん使い込めば込むほど、その、油馴染みが良くなったりとかして、やっぱこう、どんどん良くなっていくわけですよ。結構、焼きとかもすごくこう、いい感じに焼けたりとかするんですよね。だから、やっぱりね、その、手入れも含めて、育ててる感じなんですよね。だから、なんかこう、最初はめんどくさいなと思って、これをせなあかん、こんなにせなあかんのかとか思ってるわけですよ。やっぱ普通の、ティファールとかのそのコーティングされてるフライパンだと、まあ、調理して、まあしばらくもう、まあなんかこう、中に、ソースとか残ってて、まあそれで置いといても、水に浸しといて、ちょっと浮かす感じにしといて、そこなんか洗剤とかパッて混ぜて、ちょっと、置いといても別にいいんですけど、鉄のフライパンはそうはいかないと。まあ錆びてきてしまうから、錆びが発生してきてしまうとダメなんで、まあ、まあ結構その、調理してすぐにこう、洗わないといけないとか、そういうのが、 まあ面倒だなとこう、まあ最初はちょっとこう思ってたんですけど、まあ、やっぱりこう、調理してバーってすぐにこう洗って、火にかけて、で、油を引いてっていう一連の流れが、なんかこう、まあ、なんですかね、その、フライパンを育てるという上で、ちょっとこう、楽しい、それも含めて楽しくなってくるというか、そういう感じが最近はしてですね、もうその一連の動きが結構もう、楽しいんですよね。なんかこう、手間と思わなくなったというか、最近。もう、なんか、こうやることによって、どんどんこう、俺の、なんか使いやすいフライパンになっていくんだなと思うと、全然率先してこう、フライパンを洗うっていうね。他の食器洗いとかはまあ、置いといて、もうそれだけとりあえず洗うみたいな感じで。とてもいいですね。あの鉄のフライパンは。まあ、やっぱり本当になんかデリケートな、あの、火力とかそういうところに関しては完全にデリケートな使い方しなくていいんで、本当に好きな感じに肉が焼けたりとか、好きな感じにこう、チャーハン作ったりとか、できるんで、もう、いいですね。やっぱりこう、楽しいというか、まあ、基本的にはその鉄のフライパンって、炒め物とか焼き物、まあ、専門というか、あんまりこう水とかを使う料理だと、まあ油が取れちゃうんで、あんまりこう適してないんですけど、まあ基本的にはだから焼き専門の、感じなんですけど、でも本当に一つ持っておくと、まあ非常にいいなって思いましたね。もう肉焼くときとかはもうこれみたいな感じで、まあそういうフライパンがね、できて、最近こう料理もね、テンション上がりますね。やっぱりこう、なんか、道具、まあ、形からじゃないですけど、道具を、やっぱり、ちょっとこう、お気に入りのものを持つっていうのは、やっぱ、いいですよね。マネークリップもそうだけど、その、フライパンとかも。まあ、包丁とかもね、ちょっといいの欲しいなと思ってるんですけど、自分のお気に入りのやつとか欲しいなと思ってるんですけど、やっぱりそういうのを持つと、やっぱこう、なんか、こう、家事とか、まあそういう日常の生活が結構なんかこう、テンション上がって、なんかこう、潤いが、日常の生活に潤いが出ますね。まあそのわけで。まあちなみに僕が買った鉄のフライパンは、柳総理っていう、デザイナーの人が作った、その柳総理っていう、まあブランドですかね、の、フライパンで、ファイバーライン加工っていうのがしてて、まあ結構なんかその、普通の鉄のフライパンよりは、なんかこう、手入れがしやすいっていうやつ、なんですよね。で、なんか普通の鉄、フライパンやと、なんかこう、最初に、なんか焼きを入れないといけないというか、なんか鉄のフライパン自体に、こう、コーティングというか塗装みたいなのがしてあって、それをまず剥がす作業からしないといけないみたいな、結構その、大変なんですけど、僕の買った、その、ファイバーライン加工の、フライパンは、結構その手入れが、楽で、まあ、そういう焼きを入れたりとか、そういうのがあんま必要ないらしく、まあ、結構その入門者用には結構いい感じみたいなんで、まあ、もし、鉄のフライパン、欲しいけどなーって思ってる人いたらですね、まあ、それ、柳総理のファイバーライン加工のフライパン結構いいと思います。多分5000円ぐらいで売ってると思いますんで、まあ、良ければ、ぜひぜひ、使ってみてくださいということで、まあ、そのだけで最近、まあ、買った、アイテムについてですね、ちょっとお話しさせていただきましたけれども、ちょっと時間がですね、そろそろいいお時間になってきていますけれども、ツイッターのハッシュタグ新座金で、コメントいただいておりますので、そちらをちょっと、読みたいと思います。こちらはですね、レップさんからいただきました、前回もお便りいただきましたね、ありがとうございます。ヘイヘイ、ありがとうございますということでね、まあ、前回のお便りでですね、まあ、過去回についての話とか、まあ、ヘイヘイに、のついての話とかもね、ちょっとお便り送ってくださったレップさんですけれども、ヘイヘイ、ありがとうございますということでね、いや、こちらこそ、ありがとうございます。往年の、ね、往年のギャグをね、もう一回思い出させてくれて、僕すっかり忘れてましたけれども、本店のギャグを思い出させてくれたのがね、 まあ、つい最近思い出しましたけどね、おへいへいをね。まあ、へいへい思い出して、まあ、それが、言い間違えて、まあ、前回も結局言い間違えたんですけれどもね、またね、こう、へいへいブームをね、巻き起こそうと、まあ、思っているのか、思ってないのかと言われれば思ってないんですけど、まあ、でも、そうですね。まあ、こういうギャグもね、まあ、最近ちょっとあんまりこう減ってきたので、まあ、これを機に、まあ、ギャグを作ろうかなと、思ったり思わなかったり、ね。まあ、皆様からの、ね、ギャグ、ね、お待ちしてます。まあ、昔そういうコーナーあったな。なんかギャグ券っていうやつね、ありましたけどね。まあ、コーナーにはしないですけど、まあ、ギャグ、あれば、なんか、こんなギャグどうですかっていうギャグあればね。まあ、モノマネは、まあ、今回、まあ、一押しのやつね。和音っていうのが、あるんで、和音のモノマネっていうのがあるんですけど、どうかなあれ、その、最初に、キンストの最初に、どうもーって言うじゃないですか。そこを、まあ、ちょっと、ここ最近の流れに乗っ取って、どもよーどもどもっていうのはどうかなって今ちょっと思いついたんですけど、ちょっと滑ってますね。新春初滑りしましたね。ということで。まあ、ギャグ、まあ、良ければ、送っていただければと思います。僕ちょっと、どもよーどもどもしかちょっと出てこなかったんで、良ければ皆様からのね、レップさんありがとうございます。ヘイヘイありがとうございますということで、いや、こちらこそありがとうございますということで、ね、隣の家に囲いができ、ヘイヘイヘイヘイヘイヘイに変わる、次世代ギャグを、ぜひとも送っていただきたいと思っておりますということで、宛先。ね、もちろん番組へのご意見ご感想だったりとか、まあ、何でもいいですけどもね、そういった類のね、まあ、お悩みでもいいですし、まあそういった、オールジャンルで受付しているんですけれども、ギャグも送っていただければなと思っておりますということで、宛先はですね、サイトの方にあります、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきますと、メールフォームが開きますので、そちらに、ラジオネーム、件名、内容と、ご記入いただいて送っていただくか、ツイッターで、ハッシュタグ、新座金、シャープ、shinzakin、シャープ、shinzakin をつけて、ツイッターの方で投稿していただきますと、番組の方でお取り上げさせていただきますので、皆様からの、お便り、コメント、どしどし、お待ちしております。よろしくお願いいたします。ということでございまして、新座金ストリーム、今回はこの辺で、お別れしたいなと思っておりますが、最後に、笹山のライブインフォメーションしたいと思います。2015年一発目のライブがですね、1月17日土曜日、笹山定期公演ワンマンライブ、リビングオンザナイト049があります。こちらは場所神戸16ビットでございます。スタートが19時35分となっております。こちらもご予約お待ちしております。あと、もう一本、1月28日水曜日、こちらは笹山と大石俊介による、ツーマンイベント、素敵な歌会第11回でございます。こちらも場所神戸16ビット、スタートが19時30分でございます。どちらも、まあ、ご予約、受け付けしておりますが、詳細はですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、ライブ情報に飛んでいただきまして、そちらに、ライブの詳細、あと、ご予約も、そこでできるようになっておりますのでですね、皆様のご来場お待ちしております。よろしくお願いいたしますということでございまして、新座金ストリーム、まあ、ここまででございますけれども、まあ、ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。なんかもう、最近、こう、めっきり、なんかもう、記憶力というか、そういった媒体がちょっとこう、衰えているのか知りませんけれども、なんか、途中で、鉄のフライパンの話をしているあたりで、なんて言うんでしょうね、その、気持ち的にはすごくヒートアップしてるんですけど、なんかもう、自分で何を言ったか何を言ってないのかが分かんなくなって、結構その話してる中でこう、あ、こう言おう、こう言おう、こう言おうっていうのを考えてるんですけど、それが結局その、なんか、なんですかね、マリオの面で例えると、1の1から1の2、1の3ってずっとあると思うんですけど、 で、それを自由に選択できるみたいな感じで、でもやっぱ結局全部クリアしないといけないですけど、あ、この例え間違ってるな。この例えは間違ってるな。なんて言うんでしょう。もうシンプルに言いますけど、どれを言ったか、どの話をしたのか、どの話をしてないのかわからないっていうね。脱線してみようかなと思って脱線した結果、自分はもう、あ、この話したのかな、してないのかな、どうなのかな。いや、したかな。でも飛ばしたら、話わかんなくなるな。じゃあしとこうか。っていう結果、もしかすると僕もこの放送を終えた後、編集してね、配信して、で、聞くわけですけど、もしかすると同じ話を何回もしてるかもしれない。ね。まあ、ね。焼きが回ったなっていう話ですけどね。まあそれを焼きが回ったなっていうのは、まあ13日の金曜日で、多分最新回の方で、お聞きいただけるかと思うんですけれども。まあそんなね、今回でございましたけれども、お聞きくださいました。皆様どうもありがとうございました。というわけで、また次回お会いしたいと思います。お相手は新崎でございました。それでは皆様、さよなら！にっしっしじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とても頼りないその理由などわからないけど、ほんの少しだけ目には映らない。早い人形引き裂くよりも貫くように、何もいらないことをしたその日。